いけ。こっちを。はい、じゃあ、こんばんは。今日も、また、マタイの福音書から学んでいきます。今日からは、まあ、前回までで、その、三条の水訓と言われる、キリストの教えというか、が終わりました。で、8節から、また実際に、その、いろんな、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。8章から、いろんな人たちとの関わりの中で、福音を述べ伝えたり、また神について、またご自身について、の事柄を、明らかにしておられるという感じですかね。で、今日はまあ、4種類というか4人ではないんですけど、4つの場面があって、そこで4つの癒しであったり、まあ、最後にその悪霊の追い出しというのが出てきますけど、でその4つの場面があります。それを通して、まあ、本当にイエス・キリストが、またもちろん神が、私たちに対して深い憐れみを持っておられるということ、かわいそうになって、思ってくださるということ、そういう方なんだということを、一緒に学んでいきたいです。では一言祈ります。天のお父さん、今日も御言葉の前にこうやって集まることができてありがとうございます。どうかこれからの時間、あなたが私たちを導いてください。聖霊が私たちを助け、あなたの御言葉を理解する力を与えてください。また聖霊が私たちの心にその印象を、考えを、理解を書きつけてくださって、今もそうですけども、日常生活に戻っても、その今日学ぶこと、これから知ること、それが私たちの考えや行動の指針となっていきますように、どうぞ私たちを助けてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが助けを与え、力と知恵を与えてください。あなたの言葉をまっすぐに語ることができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日は8章、マタイの8章の1節から、17節まで、真ん中ですね、までいきます。ちょっと最後までやるとボリュームが多くなってしまうので、今日は17節まで。で、次回18節から最後の34節までを、予定しています。で、まずは、さっきもお話ししましたけども、まあ、4人というか 4つの場面で、イエス・キリストが癒しを、行われるという場面、その中のまず一つ目ですね。一節から四節まで。で、ここでイエス・キリストが、雷病の人を、癒しています。では、一節から四節までお読みします。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来て、ひれ伏していった。主よ、お心一つで、私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。まあ、一節を見てみると、イエスが山から降りてこられるとというふうにあります。三条の水訓と言われるのが、この5章から5章、6章、7章と3章にわたって、その山の上で、ガリラヤ湖の、まあ、ほとりにある、まあ、たくさんその向こうは、ガリラヤ湖自体が盆地みたいな感じなので、いろんなところがそのガリラヤ湖を中心にして、こう山になっていくというか、丘になっているような部分です。まあ、おそらくそこだろうというふうに考えられているところに、教会とかが建ってたりするんですけど、でその山から降りてきて、つまり湖のほとりに行ったわけですね。そうすると多くの群衆がイエスに従ったとあります。弟子たちはそこにいたでしょうし、そのイエス・キリストの三条の水訓を聞いていた人たちもここの中には含まれるでしょうし、もしかするとこのタイミングで、 群衆に加わった人たちもいるかもしれません。だいろんな群衆というともいろんな人たちがいます。で、イエス・キリストにその多くの群衆が従って、来ました。で、そこに一人の雷病人が身元に来てというふうに書いてあります。で、雷病というのは、今でいうハンセン病にあたりますね。で、日本でもそうですけど、やっぱりその得体の知れないというか、以前はね。で、どのようにその病気になるのか、またそれがそのどうやったら感染するのか、つまりそれが人にうつるのかとか、そういうのが分かんなくて、あまりにもその見た目とか、その病気の病状というのがあまりにもひどいので、で、そのみんなからこう煙たがられるというか、それよりはその恐れられていたり、見下されていたり、蔑まれたりしてたわけですね。だから日本でも今でもその訴訟があったり、で、いろんなその傷ついた人たちがいるわけじゃないですか。で、雷病というのはそのちょっとしたその反転から始まるんですけど、それがどんどんどんどんその神経が徐々にですよ、一気にじゃないんですよ、徐々に徐々に蝕まれていって、で、その肉が腐っていって、で、20年から30年ぐらいかけて、で、そのどんどん体を侵食していって、いつの間にかその朝起きたら手が落ちてるとか、で、そうやって腐っていくんですよ、肉が。で、そういうのがこの雷病の、病状で、だから何もやっぱり分かんない時というのは、そういうことが起こるとやっぱ恐ろしいですからね。で、だからそういう意味でも、その雷病人イコール罪人ではないんですけど、雷病というのは罪の象徴というふうにも理解されています。で、罪というのは最初は小さいところから始まります。で、それがいきなり自分を何て言うんですかね、悪くするわけじゃないんだけど、もう何年も何年もかけて、10年20年ずっとかけて、自分の人生をかけて、一生かけてそれが腐っていくわけですよね、自分の魂が。で、気づいた時にはもうその戻ることができない、神の国を相続することができないことになっちゃうわけですよ、それが癒されない限りね。ありがたいことに、その当時よりも2000年今経ってるので、そのハンセン病、雷病と言われるものは、その癒されるもの、その今はもう不治の病ではないというふうに、なってるのは本当に恵みというかありがたいことですよね。そういう方々にもその、肉体的な解放が与えられるのはね。でも今は2000年前の当時の話をしています。そこではその治療ができないし、今言ったようにその病状も恐ろしいので、で、雷病にかかると、まあ、その立法の中にもあるんですけど、通常の生活ができなくなります。どういうことかっていうと、その自分の家から出ていかないといけません。で、その人と一緒にいると、その人、まあ、そのユダヤ人たちの立法ではその2メートル間隔を空けないといけないと。で、もしその人が風上に立ってたら、自分が風下にいるとしたら、45メートルぐらい開かないといけない。で、それぐらいその恐れられてて、汚れてるっていうふうに、考えられてたものなわけですよ。でも、それだけ、そういう考え方があるというだけで、雷病にかかった人っていうのはもう絶望的ですよ。3年ぐらい経ったら自然に治るとか、そういう話じゃないので。どんどん悪くなっていくだけだからね。で、その町の中にそういう理由で入れないんですよ。その人たちが他の人にぶつかったりして、その雷病がもしかしたら蔓延するかもしれないみたいな、そういう恐れがあるからね。で、今の私たちコロナのパンデミックの中に生きてますけど、第8波がもう少しまたちょっと出てきてるみたいな、そんな話がありますけど、そういうどころじゃないというか、もっとなんかすごい隔離政策というか、それが、されてたわけですね。で、町の外で暮らすしかなくて、で、その自分が歩いてるその道をの前から誰かが歩いてきたら、私は汚れてる汚れてるって大声で言って、自分がその雷病にを患ってるということを知らせないといけないというそのルールがあるほど、その雷病にかかる、またそれにかかった人っていうのはもうすごい苦しい思いをしてたわけですね。多くの人たちからバカにされてたり、蔑まれてたり、もう人間扱いじゃないですよ。もう人権とかないですよ。だから最近までそうだったわけだから、だから2000年前っていうのはもっとでしょうね。 で、その雷病人がイエス・キリストの身元に来ました。他の人の目を気にしてたら、こんなことできないです。だって自分雷病人なんですよ。で、本来だったら2メートル離さないといけないんですよ。だって群衆がイエス・キリストに従ってて、その中に、そのイエス・キリストの前に立つわけじゃないですか。私は雷病人なんですって。もしかしたら 見た目でもすぐ分かったかもしれないですよ。で、その人がイエス・キリストの前に立ったわけです。で、その人の心境としては、もう自分ではこの自分の状況をどうしようもないんですよ。誰も治すことできないから。で、もう立法でも決められてるし、その自分でももう悟ってるんですよ。私は終わりだって。自分でどうあがいてもこの状況を変えることができないって。でも唯一このイエス・キリストには、もしかしたら私のこの状況を変えることができるかもしれないということにかけたわけじゃないですか。イエス・キリストがこのマタイの福音書によれば、また他の福音書もそうですけど、これより前にイエス・キリストが雷病人を癒したという記述はないんですよ。だからおそらくこの人が第一番目の人ですよ。雷病人で癒された。だから前例がないんですよ。そもそもイエス・キリストが癒すとか癒さない、癒せる癒せないとかの前に雷病人を受け入れたっていうその記述もないわけだから、その前例がないんですよ。初めて雷病を患っている人がイエス・キリストの前に立ったんですよ。だからたくさんの人から、いや、あのイエス・キリストがその雷病の人もその受け入れてくださった、イエス・キリストが雷病を癒された、でそうやって聞いてるんだったら出て行きやすいですよ。でもこの人はファーストペンギンっていうんですか、一番最初に飛び込むペンギン。信仰を働かせないと立てないですよ。まあある意味命がけですよ。この後石投げにあって死んでもいいというか、もうそれ以外自分の希望がないっていうことを彼自身よく悟ったというか分かったんですよ。自分が受け入れられることも癒されることも何の保証もないままイエス・キリストの身元にこの人は行ってるんですよ。おそらくイエス・キリストという方がどういう方なのかという、どうやってその人々に接したかということを聞いてたかもしれません。もしかしたら山上の水君のそのメッセージを遠くから聞いていたのかもしれません。例えば求めなさいって、そしたら与えられますって、探しなさいって、そしたら見つかりますって、叩きなさいって、そうしたら開かれますって。誰であっても求めるものには与えられ、探すものは見つけ、そして叩くものには開かれるって。それを聞いて、じゃあ私でも大丈夫かもしれないという思い、その信仰で彼はイエス・キリストの前に立ったのかもしれないです。で、彼は立っただけじゃないんですよ。で、この2節に身元に来てひれ伏していったというふうにあります。で、下の方の、注釈を見てみると、あるいは拝んでというふうに書いてあります。ギリシャ語だと、プロスケネインかな。そういう言葉が使われてて、その、神を礼拝するっていう、その、神を礼拝するっていう時だけの拝むっていう言葉が使われてるんですよ。ひれ伏すっていう言葉が。そして、主よって、お心一つで、主よとも呼んでるんですよ。だから、ただの、そのイエスがただの人というよりも、やっぱその、神に近いというか、無意識かもしれないけど、本当にそのひれ伏してその拝む価値のあるお方だということをその信仰で捉えてるんですよ。で、私なんかのようなものでも、もしかするとこの方であれば受け入れてくださるかもしれないって、お心一つで私を清くすることができますって、イエスにその自分を清める、私を清めてくださるその思いさえあれば、イエス・キリストにはその力も権威もあるということを信じたんですよ。 私に必要なのはイエス・キリストが私をかわいそうに思ってくださって こいつを癒してやろうっていうその心だけだって。だからそれを願ったんですよ。しかも私を清くすることができるって、癒すことができるって言ってないんですよ。癒すことができるって言ったらその雷病を取り除くってことじゃないですか。でも清めるわけだから、そのもちろん雷病も癒されるし、その自分の体もまた自分の肉体も、ごめんなさい一緒か自分の体も自分の心も自分の思いも自分の考えも清めていただけるというふうにこの人は信じたんですよ。だから肉体の癒しとかそういうものだけを願ったんじゃなくて、この人は肉体の癒し以上に、まあ、それに加えて本当にその自分の心や考えとか思いが清められるように求めたんですよ。三条の水君をもしかしたら聞いてたかもしれないです。それでその心の貧しいもの、自分のその心の貧しさというのに気がついたのかもしれません。いろんな人たちからひどい言葉をかけられたり、ひどい態度を取られたりしたはずです。で、それに対して腹を立ててたり、こいつなんだよって、その人のことを文句言ってたり、まあある意味、その当然といえば当然ですよ。ひどい言葉かけられたら怒るっていうのは。でもそれを彼は、その自分の心が汚れてるって、清められる必要があるっていうことを、その理解したんですよ。だから私を清めてくださいって。自分の肉体だけじゃなくて、私の心も、私の考えも、私を清めてくださいって。それを、そうすることのできる力が、また権威がイエス・キリストにはあるということを彼は信じたんですよ。それでイエス・キリストはどうしたかというと、彼に触って、私の心だ、清くなれと言って、そしたらすぐに彼は清くなったんですよ。イエス・キリストは雷病のこの人に触れました。イエス・キリストが病気を癒すときに人に触れる必要はないです。だってイエス・キリストはそのヨハネの福音書の一章によると言葉なんでしょ？神の。でその言葉によってこの世界のすべてが作られたわけだから、このすべてを作ってくださった張本人なんですよ。神の言葉そのものなんですよ。だからイエス・キリストが私の心だ、清くなれという言葉だけで十分だったはずですよ。この人がのその雷病が癒されて、この人の心の中にあるもの、考えの中にあるものすべてが癒す、その清められるに十分だったはずですよ。だけどイエス・キリストは彼に触れたんですよ。おそらく雷病にかかって、おそらくというか間違いなく彼は雷病にかかって何年かは分かりませんけど、その人に触れられたことなんかないんですよ。ぬくもりとか人の優しさとかそういうのに触れたことがないんですよ。とげとげしい言葉とか態度とか、目線とかそういうのはもう日々嫌になるくらい浴びてるはずだけど、愛というのは無縁だったんですよ。だからその人が本当に必要だったものは、この心が清められて癒されるってとこですよ。だからイエス・キリストはその人に本当に必要な、もちろん体の癒しもそうだけども、その心のぽっかり空いてしまったその隙間を、神の愛によって埋めたんですよ。それが触れるというイエス・キリストのアクションですよ。雷病はすぐに清められたんですよ。求めたらイエス・キリストの言葉の通りに与えられたんですよ。イエス・キリストには力がありますよ。ルカの福音書の、これは開けなくていいですけど、ルカの福音書の1章の10、あ、ごめんなさい、1章の41節。ルカの1章の41。そこに同じそのことに柄にか書かれています。この雷病人との、イエス・キリストとのやりとりが。で、そこには、深く憐れんでって。 彼のことを深く憐れんだんですよ。本当にかわいそうに思ったんですよ。だからイエス・キリストはその癒す力があるだけじゃなくて、私たちの状況を変えるような、また私たちの心を変えてくださるような力とか権威があるだけじゃなくて、イエス・キリストには深い憐れみの心があるんですよ。私たちが苦しんでいる様子を見て、私たちがそのなかなか罪からその悔い改めることができない様子を見て、私たちの弱さを見て、私たちのその怠慢さの中で苦しんでいる様子を見て、イエス・キリストは私たちのことをこいつ使えねえやつとかって思ってないんですよ。あなたに従いたいのに、あなたが私のことを愛してくださったように私も愛したいのに、できないという、だから助けてくださいって、苦しいっていう、そのキリストに従えなくて苦しい、罪を犯してて苦しんでないんだったら別にその憐れみというのは無駄になるんですけど、私たちのその苦しみの中で神を求めるというか、神、あなたに従いたいのにっていう、その状況を神は見てくださって憐れまれるんですよ。イエス・キリストはかわいそうにって思ってくださるんですよ。イエス・キリストはこの雷病人を見て、その話を聞いて、本当にその深く憐れんだので、その憐れみの心のゆえに彼に触れたんですよ。そしてイエス・キリストはその癒された、また清められた彼に対して、誰にも話さないように気をつけなさいと、まあ、ルカの方を見ると彼は結局話してしまうんですけどで、なぜじゃあその話さないようにっていうふうに言ったかですけど、まあ一つにはそのイエス・キリストが、自分が有名になるために癒しを行ってたわけじゃないからです。人を集めるために癒しをしてたわけでもないですよ。そもそも癒しとか奇跡とかそういうもので人を引きつけたら、人が求めるのはその癒しとか奇跡とかそういう不思議なことだけになっちゃうから、そのたとえ癒されたとしても、その人がイエス・キリストを信じなかったら、福音を信じなかったら、結局滅んでしまうじゃないですか。だからイエス・キリストが本当に伝えたいのは福音なんですよ。ご自分が私たちの罪を負ってくださって、私たちの身代わりとなって代わりに神から罰せられるということ、そのことを信じるんだったら誰でも神が正しいと認めてくださるという福音で、イエス・キリストが3日の後によみがえられたように、神の力によって、キリストを信じる者たちも古い人が死んで新しい人に生きれるようになるって、神の力によって私たちはキリストのように変えられていくっていうことを、そのこの地上でも永遠にわたって、この地上から永遠の世界に向かって、また永遠の世界でも私たちその神と愛し合う関係の中にとどまることができるということを伝えたいんですよ。だから癒しとか奇跡を見せてください、不思議をなしてくださいっていう、そればっかりだったら福音を語ることができないので、癒しとか奇跡とかを歌う集会っていうのはありましたけど、今はあまり聞かないけどね、いいことですよ。でインパクトはあるけども、人は集まるかもしれないけど、そこで福音というのはその逆にインパクトを持たないんですよ。イエス・キリストは自分を有名にするために人を癒したわけじゃないんですよ。イエス・キリストは深く憐れんだから癒したんですよ。ヨハネの9章に、弟子たちとイエス・キリストが歩いているときに、生まれつき目の見えない人を見かけます。で、その時に弟子たちが聞くんですよ。先生って、彼が生まれつき盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかって。彼ですか、それとも彼の両親ですかって。すごい短絡的ですよね。まあでもそう考えちゃいますよ。なんか罰当たったみたいな。そしたらイエス・キリストは答えたんですよね。この人が罪を犯したからでも、この人の両親が罪を犯したからでもないって。神の技がこの人に表されるためだって。神は私たちを深く憐れんでくださって、私たちに救いの手を差し伸べてくださいます。私の不完全さや罪深さや愛のなさや怠慢さや、それらすべてを憐れんでくださるんですよ。 神に従いたいのにできないっていう、このギャップに苦しむ私たちを。そして、私たちに癒しを与え、私たちを清めて、神が私たちのことを深く憐れんでおられることや、神に私たちを助けてくださる力や権威があるということを教えたいんですよ。それを明らかにしたいんですよ。この雷病を患った人が、その苦しんでたのもそのためですよ。彼が神の憐れみを知ったんですよ。身をもって。そして、永遠にわたって彼のその魂というのは清められるわけですよ。で、イエスはその癒された、清められた人に対し向かって、自分をただ祭司に見せに行きなさいと。レビの14章に、この雷病が癒された場合、こうしなさいっていうその規定があります。面白いですよ。そもそも、不治の病のはずなのに、雷病が癒されたら、祭司に見せに行きなさいって、その手順はこうこうこうですというのがあるわけですよ。本当に面白いです。イエス・キリストを通して、また神の深い憐れみを通してによって、その神の技が人に現れるためですよ。5節から13節まで。これは、2つ目の場面ですね。今度は、百人隊長が出てきます。じゃあ5節からお読みします。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでいます。で、この百人隊長というのは、当然、ユダヤ人ではないですね。ローマ人です。で、ローマ人ということは、イスラエルというか、このユダヤ地方、イスラエルを占領している、国で、彼らは占領軍です。当然、みんなから嫌われているはずです。で、ローマ軍の、一個団体っていうのは、1レギオンと言われますね。レギオンに疲れた人の話。レギオンっていうのは多いって意味ですけど、1レギオンっていうのは、だから一個団体っていうのは、5000から6000人の兵士の集団です。だからユダヤ地方に、この一個大隊がいたわけですよ。だから6000人から7、ごめんなさい、5000人から6000人のローマ兵がそこでいたんですけど、で、これを100人ずつの小隊にしたのが100人隊です。で、普通に計算すると、100人隊長というのは、この一個大隊の、中に50人から60人しかいないんですよ。だからめちゃくちゃエリートなんですよ。5000分の50、100分の1。あ、違うや、ごめんなさい。50分の1、もしくは60分の1のエリートですよ。で、その外人で、しかも占領軍の、100人隊長。今のウクライナの話をすれば、ロシア軍の隊長が自分のしぼめが病気だからって言って、ウクライナ人のところに行って助けてくれっていうようなイメージですよ。もう誰が助けるよっていうような感じになるじゃないですか。でも彼は、イエス・キリストのもとに来て懇願したんですよ。しもべが中部闇でひどく苦しんでるって。だから彼もまたイエス・キリストであれば私のことを受け入れてくださるに違いないと。もういろいろ試したかもしれないけど、自分のしもべをその治す、癒す手立てはもうないって。でもそういう中でイエス・キリストについて聞いたんでしょうね。で、この人にかけてみることにしたんですよ。さっきの、雷病を患ってたような、患ってた人と同じように、ものすごい信仰が必要ですよ。ユダヤ人の前に出ていくというのは。私のしもべが、この人も死よって言ってますね。私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。この人、この以上言ってないんですよ。うちだったらもう指導対象ですね。だから何ですかといつもその親として子供に言ってます。だって自分の状況だけを伝えて何をしてほしいか言ってないから、 何をしてほしいのかちゃんと言いなさいと。だから直してくださいよと、そこまで言いなさいというのが、まあ私が親として子供に言ってることなんですけど、この百人隊長は私のしもべが中部闇でひどく苦しんでいるって言ってそれ以上言わなかったんですよ。百人隊長は自分の身分を知ってました。ローマ人、外人で、そして占領軍の隊長であるということを知ってました。それだけでイエス・キリストの、そういうユダヤ人であるこのキリスト、イエスの前に出てって何かをお願いする資格はないということを理解していました。だから彼はお願いすらしなかったんですよ。自分の状況だけを伝えて、あとはイエス・キリストに判断を委ねたんですよ。これを直してくださいとかじゃなくて、直すかどうかっていうのもキリストに、このイエスに委ねようって。だから自分の願いすらも言わなかったんですよ、おそらくね。で、7節、イエスは彼に言われた、行って直してあげよう。だから分かってるわけですよ、直してほしいっていうのは。そしてイエス・キリストはその百人隊長が自分を頼ってきたというか、その自分を信頼してきたので、それに答えようとされたわけです。しかし百人隊長は答えていった、主よ、あなたは私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ごめんなさい、そこまでにしましょう。百人隊長断っちゃったんですよ。じゃあ行ってあげるよって、行って直してあげようって言ったのに、いやいいっすって言ったんですよ。私には資格がないって言ったんですよ。異邦人で占領軍の隊長ですって。ユダヤ人は異邦人とは付き合いませんからね。だからその異邦人の家に入ることなんか決してないんですよ。ユダヤ人からしたら、その異邦人の家に入るということ自体が、異邦人と付き合うとか一緒にいること自体が身を汚すことになるから、またその身を清めるその儀式を一通りしないといけないので、そしてお祭りとか、食事とか、そういうのがその身を清めない限り食べれないから、だから行かないんですよ。なのでこの百人隊長はそういうことも全部知ってたはずですね。だから言葉だけをくださいと、あなたが来るまでもないでしょうって、そもそもあなたを私の家に入れる資格はないですって、だからお言葉だけをくださいと。異邦人である、また占領軍の隊長である自分がお願いしても、イエス・キリストは聞いてくださる方だと信じたんですよ。で、自分もその権威の下にあるものとして、イエスが権威がある方だということを認めてたんですよ。軍人として権威というのはよく理解してるはずです。百人隊長はイエスが病気に対しても権威を持っておられることを信じたんですよ。だからこの方が癒されなさいと言ったら必ず癒されるということを信じたんですよ。私たちが祈るときにはこの信仰が必要ですよ。私の祈りの方法、祈り方とか祈りの言葉とか場所とか関係ないじゃないですか。だけどそれが関係あるような感じにその勘違いしちゃうんですよ。信仰によって祈るということは、もう神がなさるんだったら何でもできるでしょうっていう。だからこのことを神がやってくださるはずだって。それを信じて祈るわけですよ。行けと言えば行く。来いと言えば来る。やれって言ったらやる。それが権威の下にあるものってことじゃないですか。だからイエス・キリストが癒されなさいと言えば必ず癒されるでしょうって。もう本当その単純明快なその中にいるんですよ。この百人隊長は。当たり前に癒されるでしょうって。神はすべてを治めておられて、すべてをご自分で作られた方ですよ。神にとって 問題の大きい小さいはないですよ。私たちの力が強いとか弱いとかっていうか、力がないというっていうのも何の関係もないんですよ。だそういうことを信じて、その神に、神を求める、神に助けを求めるというのが信仰の伴った祈りですよね。だからその、ヨハネが言うように、神が願っておられることを私たちがキリストの皆によって求めたら、願うんだったらそれはもうすでに叶えられてるって、それこそが私たちの確信だって、だって神だからって。イエスは驚いたと書いてありますね。10節、イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。見たことないって。イエスの弟子たちは、ああなんて不信仰なんだって驚かれてもあなた方の信仰は立派だなとは一度も言われませんでしたね。でもう一人、ツロフェニキアの女性が、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずは食べるでしょうっていう言った、あのその女性も素晴らしいって、あなたの信仰は立派だっていうふうに言われましたけど、この外国人、異邦人の二人だけですよ、イエス・キリストが、あなたのその信仰は立派だって驚かれたのは。信仰はプレゼントであり、プレゼントではないですイエス・キリストを信じる道を神はプレゼントしてくださいます。異邦人である私たちにもイエス・キリストを信じるそのことができるように、その道を備えてくださってるんですよ。その救いの、範疇を異邦人にも向けてくださってるんですよ。ユダヤ人だってそうですけど、また全ての人がそのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められる、そのイエス・キリストを信じることができるように、同じようにその私たち罪人なんですよ。で、全ての人にこの福音は向けられてるんですよ。ユダヤ人とか異邦人とか日本人とかアメリカ人、中国人、韓国人は関係ないんですよ。だから全ての人に対してこのイエス・キリストを信じるというその信仰に入る門を用意してくださってるんですよ。それは狭くて小さいけど、自分の肉を抱えている中でその肉に反発するようなことになるけども、それでもその神は私たちにイエス・キリストを信じて、その救いに至る門、イエス・キリストをくぐってそこを通れるように神は導いてくださるんですよ。聖書や御言葉を通して私たちにそのイエス・キリストという方は信じるのに値する方だという、その情報がその全て与えられてるんですよ。だから信仰はプレゼントという面は絶対にあります。そうやって神が私たちに信じるという扉を開けてくださらなければ、誰も信じることができないからです。ご自分に関して、またイエス・キリストに関して一切情報を伏せてしまったら、私たち信じようがないです。だけど全てを私たちに情報を公開してくださったわけじゃないですか。だけど最終的にそのイエス・キリストを通って、イエス・キリストという門を通って中に入っていくかどうかというのは自分で決めるんですよ。だからずっと不信仰で、神なんか信じない、イエス・キリストなんか信じないって言って、でそれでいつか私にその信じる信仰を与えてくださいとか、信じられるようにしてくださいっていうのはちょっとずれてます。信じるようになる、信じられるようになるっていうのは、その情報を聞いて、それ理解していく必要がありますもん。学ぶ必要があるんですよ。きっかけは神を与えてくださいます。プレゼントとして、苦しみとか悲しみとか、だいたい私たちにとってマイナスだったりするんですけど、だけどその時にそのイエス・キリストという方のその情報を私たちに与えてくださるんですよ。で、点と点をつなげてくださるんですよ。そしてこの雷病人の人のように、もしかしたら私でも、もしかしたら私のこの病気でもイエス・キリストは癒してくださるかもしれないという、その信仰を、その信仰が発火する状況や材料を与えてくださるんですよ。百人隊長もそうですよ。もしかしたらって、私のような外人で、しかもこのイエスの 国民を国を、占領したその占領軍の隊長だけども、もしかしたらってこの方なら私のことを憐れんで、私のしもべのことを憐れんでくださるかもしれないって。電気みたいなもんですよ。明かりをつけるためのその配線とかその設備は全部、配置とか全部神がしてくださってるんですよ。でもそれだけでは明るくならないじゃないですか、スイッチを入れないと。で、私たちがそのキリストを信じるという、その信じ、よし信じようっていう自分の意思を働かせて信じないという選択肢もできるんですよ、もちろん。だけどいろんな情報を聞いて、これイエス・キリストをその信じる価値があるって、イエス・キリストはその私の救い主だって、よし私は信じようって、この方に従おうっていう、その自分の意思を働かせて信じるときにこのスイッチがつくわけじゃないですか。で、神がその配線だとかその設備とかを配置してくださらなければ、いくら私が一生懸命手元でカチカチカチカチやっても電気はつかないですよ。だから神の側のプレゼントとしての信仰というものと、私たちの側のその神が与えてくださったものを受け取る、信じる、信じるというその信仰のスイッチを入れるというそのアクションがあるわけですよ、必ず。だから私がその信じようとも思わないのに、朝起きたら信じられるようになるってことはないんですよ。常に求めてる必要があります。信じたいんだ、信じたいというか、そのもっと信じ、なんていうかな、その真理を教えてくださいって、もっとそのイエス・キリストの権威について、イエス・キリストの憐れみについて、あなたの愛について、その愛の広さ、長さ、高さ、深さについて、キリストの人知をはるかに超えた愛について教えてくださいという、それがないと、いきなりその信じさせてくださいとか、信じられるようにしてくださいということは不可能ですよ。神の愛とか神の恵みとか憐れみを本当にその知るから、それを味わうことが、味わわせていただけるから、だから信じられるんですよ、というか信じるんですよ。だから神に対する理解が必要だし、神に対する信頼が必要ですよ。だから信仰というのは聞くことから始まるんですよ。キリストについての御言葉を、神についての言葉を聞かなければ、信じるというのは不可能ですよ。11節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食事に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。まあイエス・キリストの予言ですよ。たくさんの人から東からも西からも来るって、異邦人たちのことを指しますね。で、彼らは天の御国の食卓について、アブラハム、イサク、ヤコブと、だからその神の民として同じ食卓に着くと、信仰によって神の国の住民となるんだということをここで言ってるわけです。でも一方、御国の子ら、つまりユダヤ人たち、立法を持っている人たち、彼らは外の暗闇に放り出されると。で、泣いて歯ぎしりをすると。で、この表現というのは、マタイの福音書だけで他に5回出てきます。泣いて、そこで泣いて歯ぎしりをするって。で、そのすべて神の国に入ることができない。もっと言うと、その地獄に投げ込まれるという。で、その状況に対する怒りの意味合いで、なんでだよっていう、その意味合いで使われています。御国の子らである本来ね、多くのユダヤ人たちは信仰による義というのを信じないんですよ。つまり選ばないんですよ、悲しいことに。で、全てのユダヤ人が滅びるとかそういう話をしてません。でもその信仰によらない、自分たちはユダヤ人だから、自分たちには律法があるから、だから大丈夫だというふうに思っている人たちが、特にこのイエス・キリストが生きてた時代は多くいたんですよ。それこそ選民思想というか、私たちは神の民だから、選ばれてるんだから大丈夫だという、その変な確信があったわけですよ。そのことに対して言ってるわけです。現代のイスラエルの人たちを指してどうこう言ってるわけじゃないですよ。13節、それからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時そのしもべは癒された。だから信仰による祈りというのは、信仰によって神に求める、お願いする、懇願するというのは力がありますよ。義人の祈りは力があるって、働いて神はやってくださるって、 私のようなものにでも憐れんでくださるというその信仰があるからです。ある意味その信仰がなければ私たちやってられません。どの面下げて神の前に出ていくんだというものだからです。どんなにここから先その信仰が増し加えられて成長したとしても、私たちどの面下げて神の前に出るんだというその位置づけは変わんないからです。だからどこまで行ってもやっぱ神の憐れみ深さとか神の恵み深さということを、神の憐れみ深さをその恵み深さを思い巡らしてたり、それを足がかりにして神の前に出ていくほかないんですよ。14節から、最後17節。それからイエスは、ごめんなさい、14節15節ですね。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手で触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。今度はペテロの姑さんです。だからペテロが結婚してたことがわかりますね。イエス・キリストは雷病を癒したときと同じようにその彼女に触れたんですよ。まあ、この熱が何なのかはわからないんですけど、もうおそらくマラリアだったじゃないかっていうふうに言われています。ガリラ地方っていうのは水が多かったり、その沼が多かったりするので、その、現代のイスラエルが建国される前に、たくさんのそのユダヤ人たちがガリラ地方に入植していったときに、マラリア熱っていうのはすごく流行ったというふうに言われてますので、同じような感じだったんじゃないかと。まあそれは置いといて。イエス・キリストは、ペテロの姑に触れて、でそれでその熱を癒しました。でここも同じようにイエス・キリストはペテロの姑に触れてるんですけど、雷病人のようにものすごいその苦しみにあってたり、悲しみとか怒りとかを抱えてたわけじゃないと思います。状況は全く違います。だけどそのどれだけ苦しんでるかとか、どれだけ痛い思いをしたかとかあんまり関係ないんですよ。人が傷ついていたり苦しんでたりするときに、心が痛むときに、その度合いは何であれ誰であれ必要なのは愛なんですよ。神が私たちのことをケアしてくださる、世話してくださるし、思いを向けてくださる、憐れみを向けてくださる、そのようなそのことを理解する必要が私たちあるから、なんか神の前にうまくいかないときに、神によく応答できないときに、あまりにも申し訳ない思いになって苦しかったり悲しかったりするじゃないですか。でその時に神は本当にその深い憐れみを持って、イエス・キリストがそうだったように深い憐れみを持って私たちに向き合ってくださって、私たちに触れてくださるんですよ。かわいそうになって、イエス・キリストはわかるよって、その弱さはわかるって、私もそれを通ったからわかるって、で同情してくださるわけじゃないですか。ペテロの姑はそうやってイエス・キリストによって癒されて、でそしたらすぐに治ったので、イエス・キリストにまた、その一緒にいた人たちのために仕えたというふうに書いてあります。起き上がってイエスをもてなしたとありますね。16節と17節。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢、これが今のが3つ目の場面で、今から話すのが14節、16節というのが4つ目の場面です。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病人の人々を皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。で、悪霊に疲れた人々と病気の人々を、その群衆というか他の人たちというのが、今度は連れてきました。で、イエス・キリストは御言葉を持って霊どもを追い出し、病気の人々を皆お治しになったというふうにあります。で、詳しくはここに書かれていませんが、 このライビオニに対してまた百人隊長に対してまたペテロの姑に対してやられたようにイエス・キリストは個別に対応したと思います。私に何をしてもらいたいのかって、どうしたのだって、もしかしたら何百人、もしかしたら何千人ですよ。昔そうやってその癒しとか奇跡とかそういうものを歌った集会っていうのが私は行ったことないですが、そういうのがあったのを聞いています。でその群衆に向かって手とかその差し伸べて癒されなさいとか、なんかわーってやってわーって倒れてわーみたいなイエス・キリストがそのようにされたとはちょっと考えにくいです。なぜならイエス・キリストは深い憐れみを持って一人一人に接してくださるからです。 One of many みたいな、そのたくさんの中の一人みたいな扱いをしないんですよ。あ、久米島の教会の人たちねって、元気みたいな、そんな感じじゃないんですよ。おお、千尋元気って、私たち一人一人に神は対応してくれるんですよ。一人一人の名前を呼んで、一人一人の苦しみとか悲しみとか喜びとか、そういうのを知っておられるんですよ。そして私が悲しんだり苦しんだりしているのを見て、一人一人に対して、千尋大丈夫かって。というか大丈夫じゃないなって、それわかるよって。私に求めなさいって。かわいそうだなって。で、個別に神はその愛を、また恵みを、憐れみを示してくださる方ですよ。なので、イエス・キリストがこの群衆を一気になんか一言で終わらせるようなことは、てかできたはずですけど、そういうことはなさる方じゃないかなというふうに思います。まあ、書いてないから何とも言えませんが、この聖書の記述を通してみたら、また今のこの流れを通して学んでいったら、そうやって一気にもう今日めんどくさいからじゃあ次100人行くよみたいな、そんなことはなさらない方ですよ。私たち一人一人のその痛みに弱さに付き合ってくださる方だし、忍耐してくださる方だし、私たちそれぞれに耳を傾けてくださる方ですよ。しかもこの地上のこの世界のすべてを作られた方で、すべてを治めておられる方で、何に対しても力があって権威を持っておられる方ですよ。その方がご自分の御子イエス・キリストを私たちに与えるほど、イエス・キリストが命を私たちにかけるほどに私たちのことを愛してくださっているんですよ。私たちがお父さんと呼ばせていただいているこの方というのは、憐れみに満ちている方ですよ。私たちのことを本当に考えておられて、私たち一人一人のことを、何十人の一人とかじゃなくて、何千人の一人でもなくて、本当に一人一人を神は知っておられて、一人一人に同じように愛も憐れみも恵みも向けてくださっている方ですよ。17節のこのイザヤの予言というのは、当然イザヤの53章にあるものですね。イザヤの53章だったら、彼への打ち傷によって私たちは癒されたというふうになってます。まあ、もうちょっと読むか。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたって。だこのイザヤのを通して語られた御言葉が本当に成就してるんです。実現してるんですよ。私たちに対しても同じなはずですよ。これは実現しますよ。神は権威を持っておられるし、神のその約束されたこの御言葉というのは確かなものだから。私たちが癒しを求めたり、私たちのその心を清めていただくことを神に求めたりするときに、その確信になるもの、その根底にあるものというのは、神のそのこのイザヤの53章で書かれている約束ですよ。そして私たちに一人一人に対する神の憐れみですよ。それが私たちが癒しを求めたり、救いを求めたり、 許しを求めたり清めを求めたりするときに、神が私たちに向けてその持っていてくださっているこの根本にある神の思いですよ。私たちがその取っかかりとする、また私たちがその、頼りとするものですよ。神が癒してくださるって、イエス・キリストが受けた打ち傷によって私たちを癒してくださるといったその約束、私たち一人一人に向けられているこの深い憐れみ、だから信仰を持って祈ると、それは神の方法とそのタイミングで神は答えてくださるんですよ。私の苦しみの強度とか私のお願いの仕方というのは何のプラスにもならないしマイナスにもならないんですよ。私たちの願いが、私たちの祈りが聞かれるのは神の深い憐れみとその約束の確かさだけだから、私がこんだけ苦しんでるからここから苦しみ度が100を超えたら神が助けてくださるとか、私の祈りがなんかまともになったら神が聞いてくださるとか、そんなんじゃないんですよ。全て神によるんですよ。神にかかってるんですよ、私たちの祈りがどうなるかっていうのは。そしてその神は私たちを深く憐れんでおられる方です。この方に期待して信仰を働かせて祈っていきましょう。祈ります。天のお父さん、今もこのようにイエス・キリストの皆によってあなたに祈ることができることをありがとうございます。自分の祈り方とか自分の熱心さとか自分の毎日の生活の態度だとか、そういうのに、囚われてしまって、いやこんな私が祈ってもとか、こんな私が願ってもとか、どうせこんな私だからとかって言って、もういつも自分の周りのその状況とかを見て、こんな状況だからとか、あの人がとか、そうやってそのあなたから目を遠ざけてしまって、そしてあなたに求めるときに全く信仰の働かない状態で、うぅできないですけどもどうぞ助けてくださいとかって言って、なんか何の希望もないというか、信仰も働いてないような祈りをただしてしまうような、状況になることが多々あります。お父さん、どうぞ助けてください。どうか憐れんでください。お願いします。本当にあなたが私たち一人一人のことを憐れんでくださっていること、私たちを愛してくださっていること、あなたの恵みを豊かに注いでくださっているということをますます知ることができますように、そしてあなたのことを知るがゆえに、ますますあなたに期待して信仰を働かせて祈れるようになれますように、どうぞ私たちを成長させてください。ますますキリストについて、またあなたについて聞く必要があります。学ぶ必要があります。どうぞこの理解、あなたに対してのついての理解をどうか与えてください。あなたが私たちにの前に大きく開いてくださっているそのイエス・キリストというその門を、くぐっていくことができますように、あなたが用意してくださって、私が信じるその、ネタをたくさん与えてくださってますけど、それを自分から受け取りに行けますように、信仰を働かせて、よしイエス・キリストにかけてみようって、イエス・キリストを信じてみようって、あなたに委ねてみようって、そして一歩踏み出してみよう、そのような毎日を歩むことができるようにトライしていけますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。